中山陽平のノンスペシャリストのためのウェブマーケティングラジオ。このポッドキャストではマーケティング専門職ではないけれどもウェブマーケティングやウェブ戦略について知りたいという方に向けて注目すべきトピックスや情報をお伝えしています。ウェブマーケ全般のコンサルからサイト作成、企業のウェブ活用力を強化する教育・研修サービスを提供するラウンドナップコンサルティングが450社40業種のコンサル実績をもとにお送りしています。
皆さんこんにちは、ラウンドナップコンサルティングの中山です。それでは本日も、マーケティング初心者の方に向けてのポッドキャスト、ノンスペシャリストのためのウェブマーケティング、ラジオポッドキャストをお送りしたいと思います。そして皆さん、そうですね、ご存知かとは思うんですけれども、先日、1週間は経っていないですかね、熊本県の方で大きな災害がありまして、それによってたくさんの方々が被害を受けられているということで、私もですね、いろいろなことでお手伝いできればと思って、裏でやっておりますが、一刻も早く復旧というものを願っております。震災に関しては、一つ今回いろいろニュースをですね、聞いていて思ったのは、前回の311があったせいということもあるとは思うんですけれども、たくさんの、ね、なかなか裁ききれないなどの問題もあるというふうには、聞いておりますけれども、企業であったり個人の方からいろいろな支援物資というものが現地に集まって、パンクしている、もちろんパンクしているのは良くないんですけれども、そういう状況になっているというのは、非常に、素晴らしいことなんじゃないかなというふうに、思います。こう助け合いの精神といいますか、でそこの中で、いろいろですね、逆に心を痛めるような事件も起きていて、火事は泥棒であったり、暴行であったり、いろんなことを噂なのか本当なのかということもありますけれども、実際に窃盗なんか、空き巣なんかは起こっているようなので、そのあたりはですね、もう本当にそんなことをしないでほしいなと思うばかりですね。あとはですね、これは一概にこう言ってはいけないのかもしれないですけども、現地であまり必要ではないものを送ってしまうとか、そういうケースも多く現地で困っているということもまだまだ聞きます。お気持ちは非常にありがたいとは思うんですけれども、例えば千羽鶴、本当に送られているのかな、わからないですけどもね、千羽鶴今送る人が本当にいるのかなという気はしますが、それから古着を送ったりとか、ということがあるということで、このあたりは相手の気持ちをいかにおもんばかるかということで、特にマーケティングに携わる人間としては、何ですかね、マーケティングを仕事として捉えるのではなくて、こういう日常生活の中でもきっとマーケティングの中で培っている相手の気持ちに立つということですね、ということを、活用する場面なんだろうなというふうに思いましたね。はい。で、我々としてはですね、東京圏に住んでる身としてはもちろん支援をしていくことも大事なんですけれども、通常の経済活動をきちんと回していくことが大事だと思います。これは311の時にも言われていたことだと思いますので、今回もですね、ポッドキャスト、こういうポッドキャストですので、マーケティングの話題をお送りしたいと思います。それではですね、そのマーケティングの話題ですね。で、今の、震災の話題にも関わってくるんですけれども、やっぱり日常生活もそうですし、またマーケティングの基本的な部分でもありますけれども、いかにして、相手のことを考えて動くかというところが非常に重要に、なります。これ改めて紙のニュースレター、これまだまだ募集しているんですけれども、でも書こうと思うんですけれども、やっぱりですね、相手が一体どういう状況にあるのか、そして何を欲しているのか、どういう、なんですかね、気持ちでいるのか、心理的な状況ですね。そういったものを把握して、じゃあ一体私たちは何を提供すればいいのか、これは震災という状況もそうですし、マーケティングという状況でも同じです。困っている人がいる、それに対して自社のソリューション、商品、強いては自社というものが作り出せるものですね。それが何を送り出せるのかと。いうことを考えていくことによって良い経済活動が生まれていくと、ね、マッチングが生まれていくと、それがマーケティングの真髄だというふうに私は考えています。必要な人に必要なものを届けられる社会を作るためには、マーケティングというものは非常に大事でかつ必要なもの、です。最近ね、時々マーケティングってなんで嫌われてるのみたいな話を聞くんですけれども、マーケティングというのは本来嫌われるべきものではなくてですね、相手に受け入れられなければならないものですので、嫌われてしまった時点でそれはマーケティングじゃないんじゃないかなというふうに思っています。 ね、まあ、審査にかこつけてではないんですけれども、ね、マーケティングの失敗例って大体大きくですね2つあるんですね。それは、マーケティング、それ一つは頭の中でですね、お客さんをこうターゲティングしてしまう、ターゲティングというか、まあ、ペルソナみたいなものを作ってしまって、それを信じ込んでしまうっていうことがあるんですね。これは業界の経験が長い人、あるいはその事業に関して携わっている経験が長い人ほど陥りがちな、罠なんですけれども、刻一刻と経済環境も変わっていますし、社会環境も変わっています。その中でお客さんのニーズであるとか欲しいものというものはどんどん変わっていますし、また昔のように均質なものではなくて、一人一人かなり変わったものになってきています。そういう状況の中で自分の頭の中で作ったこれだっていうペルソナですね。ペルソナっていうものを信じ込んで、こういう人なんだからこれが売れるはずだということで、販売を行っていく、マーケティングを行っていくと失敗します。が脳内マーケティングなんて言ったりするんですけれども、過去にですねそこで成功した経験があったとしてもそれが今通じるかどうかっていうのは実際にやってみないとわからないですね。はい。でこれ私の好きな言葉で、私が作り出した言葉ではないんですけれども、目の前の現実が常に正しいという言葉があります。はい、ちょっと違うかもしれない、細かいセリフは違うかもしれませんけれども、データですとか実際にお客さんから聞いた声、市場の環境、それを実際に目の前にある状況が常に正しい、ね、結構ありがちなのが目の前にある状況がどうも自分の想定したいも、して、想定していたものと違う。例えばこのキャッチでこういう商品を出したんだからこの価格設定だったら売れ、この価格設定だったら売れるに違いない、でも出してみたら全然売れない、これはよくあることだと思うんですけれども、その時にこれいやおかしいだろうと、もっといっぱい広告出せば売れるだろうということで攪拌しちゃったりする、これ大体失敗しますね。それは自分の頭の中の記憶ともう現実がずれてるんです。今売れないっていうのが現実なんですね。でこれを基本人と受け入れて、そして次のステップに行くということをしていけるようにならないと、なかなか今の時代のマーケティングというものはうまく回っていきません。はい。ペルソナも、本当私は月に1回は少なくとも見直してください。それからなぜペルソナを作っているのかというのを考えてください。ペルソナは決して遊びではないです。ということをお伝えしています。ね、特に最後の遊びではない、これは陥りがちな、よく陥りがちな罠なんですけれども、ペルソナってなんかこうキャラ作りみたいになっちゃうと失敗するんですよね。なんかこうやってすごい細かい設定になっちゃったりして、なんかもう25歳でこういう趣味があって週末はこういうことをしていてとかですね、それ本当にじゃあ そこまで考える必要があるのか、それからそれってじゃあ何のためにその属性を設定したことになっているのかっていうと、もうよく分かんなくなってきちゃったりするわけです。メガネの色は赤ですとか、そんなどうでもいいですよね。はい。で、そういうキャラ作りになってしまうこともある、それはもう手段の目的化っていうやつですけれども、そういうことも含めてですね、全体として何ですか、自分の頭の中のお客さんというものを盲信してしまうと負けです。はい。なので常に目の前のものを正しいと思ってください。で、もう一つ陥りがちな罠っていうのが、ですね、まあ、この人がこう言ってたんだから、これはこういうものだ。これは売れるはずだ。こういうふうにしてはいけない。っていうふうに特定の人の声を信じきっちゃうことですね。今まで Google アナリティクスとかこうビッグデータとか、まあ、ビッグデータというか、ああいわゆるマクロ分析ですね、アクセス解析のデータなんかが一番分かりやすいと思うんですけども、そういうものを元にして、そこから、ね、全体を 数字とその数字を見て次のアクションを起こしていこうという流れがずっと続いてきた中で、今それを逆にですね、個々人の動きというものに着目して、まあ、ミクロ分析ですねというものをやっていった方がいいんじゃないかっていう流れになっていますが、これが振れ幅が大きくてですね、もうマクロはもういいからミクロで人の話を聞いてやればいいんだっていうふうにですね、極端に走っちゃう方がいるんですね。でこれもやっぱり失敗して、その話を聞いた人が本当に全体を代表するような 意見を言ってるのかっていうことを担保できないわけです。なのでマクロとミクロは両方見なきゃいけなくて五分五分でなくてはいけない。まあないしマクロの方が強くてもいいかもしれません。6、4ぐらいでもいいかもしれません。マクロの内容を検証する、あるいはミクロの内容を加味してマクロを見るというような組み合わせをしていくことによって、そのミクロの一人一人のヒアリングとかが生きてきますので、決して一人の意見とか二人の意見とか10人とか20人ぐらいのユーザーグループの意見をだけを信じて全体を判断するのはやめた方がいいです。はい、これもそもそも目の前の現実というものを狭くしすぎている。本当はその外に大きな現実が広がっていくわけですから、きちんとそこも把握していかなきゃいけないということですね。はい、ということで、マーケティングの真髄としては、相手が欲しいものと自分たちが売りたいものをいかに一致する状態にするかということですので、そのためには目の前の自分の現実を把握することが非常に重要になってきます。で、じゃあ、お客さんが欲しいものと自分たちが売りたいものというものをどうつないでいくか、ここはマーケティングにおいて根幹の一つになってくるわけなんですけども、当然これは一筋縄ではいかないです。こうすればうまくいきますよっていうのは、ないですね。で、これをいかに考え尽くすかというところがマーケターの腕の見せ所になりますので、一概には言えないですけども、大きくは2つの観点、まあ言い換えればボトルネックかもしれませんがあります。で、この2つをぜひ意識してもらいたいんですけども、一つ目としては、その、自分たちの売りたい商品、まあ、売ろうとしている商品がそもそもお客さんの求めているものなのかっていうところですね。商品性の問題というところです。で、もう一つはそれが伝わっているのかっていうところです。マーケティングミックスでいうと、まあ、プロダクトとプライスとプロモーションとプレイスということで、商品と価格とプロモーションをどうするかっていうところと流通っていう話があると思うんですけれども、ウェブ上においては、まあ、ここまで深く考える必要は、深くというか分割して考える必要はないと思っていて、その商品そのものがきちんとお客さんのニーズに合っているかっていうところと、それから、それをが伝わっているかっていう伝達経路の部分ですね。その2つを意識すれば、そこがきちんとしていれば大概のものはなんとかなるというふうに、感じています。で、まず商品の部分ですね。で、これについては商品の部分とそれからそれが伝わっているかっていう部分をこう交互にチェックしていくような体制が必要だと思います。考え方としてですね。では最初に商品を作りました。で、売れませんでしたって言った時に、あ、じゃあちょっとこれは売り方が悪かったのかもしれないという考え方が一つあります。つまりその商品の見せ方ですね。例えばどういう商品と比較するかによってもその商品の価値とか感じ方っていうのは全然消費者に対して、与えるこのイメージ変わってきます。例えばハンバーガー一つにしても、それをハンバーガー屋さん同士でこう比較するという、比較する場合と、ハンバーガーショップと、それからそれは別の全然違うですね、まあカフェとかと比べた場合には、まあ味云々というよりは雰囲気とかゆっくりできるかとか、そういう部分になってくると思いますし、また、違うところと比較すれば、違う切り口になってくると思うんですね。ということで、見せ方っていうのはいくらでもあります。自分たちの商売というものをどういうふうに見せるか、というのはたくさんの選択肢がありますので、これは、うちはこういう業種なんだから、こういう見せ方が一般的なんだから、これと同じことをして、いくもんじゃないのっていうふうに単純に考える必要はないと思います。はい。で、この見せ方をいろいろいじってみるっていうのは一つすごく有効な手段ですね。はい。で、もう一つは、じゃあそもそも商品が、ユーザーのニーズに合ってないんじゃないか。その価格面もそうかもしれませんし、サービスのカバー範囲もそうかもしれませんし、お客さんはここまでやってほしい、あるいはこれは必要ない、ここのところはよくわからない。で、そういったものに対してきちんと答えられるような商品やサービスになっているかどうか、まあ、そもそもこれ欲しいと思えるようなフックがあるかどうか、そういう商品そのものの問題もあると思うんですね。なので、売る場合には作ってみて売れません、サービス出してみました売れませんっていう時には、見せ方変えたらいいんじゃないか、こういう見せ方にしたら価値が伝わるんじゃないか、ないし、あ、こういうふうに、商品を変えていったら受け入れてもらえるんじゃないか、で、見せ方は悪くないんだけれども、ちょっといろいろなところのピントがずれているんだよっていうパターンですね。 そのどちらかっていうケースが非常に多いです。はい、なので、現在の商品がなかなか売れないっていう場合には、どういう見せ方をしたらいいのかというところをもう一度突き詰めて、でもう一つは、そもそもその商品っていうのはそれでいいのかっていうところを突き詰める。で、この二つを、同時に変えてしまうと、どっちが悪いのか分からなくなっちゃうので、片方ずつ変えていくというのが基本です。見せ方を変えていってうまくいかない。じゃあそもそもじゃあ商品が問題あるんじゃないか。じゃあちょっと商品のを変えてみようと。でそれでまあ売れ始めた。だからじゃあそっちをもうちょっと突き詰めていこうかな。でやっぱり売れない。じゃあ見せ方かもしれない。というふうに、まあどちらか、どっちなのかなっていうところを、こう比較検討して、両方ともやっていくのがいいと思いますし、ウェブであれば、ね、見せ方なのか商品性なのかっていうのは、そのユーザーの、アクセスの状況ですね。でその商品のページのどこまでを見たのかとか、そもそも、集客できてないのか、あるいはその最終的なコンバージョンまで至っていないのか、そしてその経路はどうなのか、そこで分かってくる部分も大きいので、そこで判断するっていうのも一つありですよね。まあ、これはウェブのすごく強いところだと思うんで、結構それがあのユーザーのニーズに響いていない、に合っていないのか、見せ方が悪いのかっていうのはそれで分かっちゃったりしますね。はい、この2つを、考えて、そして、買い手と売り手のきれいなマッチングというものができれば、商品というものは売れていくようになります。はい、ね、で世の中っていうものはですね、こういうものが求められていて、あ、うちはこういう商品をこういう見せ方で売っていけば皆さんの役に立つと気づいてもらえて買ってもらえるんだなっていうふうに思ってもらう。そして実際に、きちんとこちらが想定しているような売上がそこから上がっていくような状況になっていけば、これは両者にとって非常にハッピーな状況になります。はい、物を売るっていうことは、ね、満足してもらえていれば非常に素晴らしいことです。お金をもらうっていうのはそれだけ価値を感じてもらえているという、感じてもらえているということですから、それ自体は全く悪いことでも何でもないわけですので、良いものをどんどん求めている人に、売っていくということを、ね、どんどん皆さんがやっていけばいい社会になっていくんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで、今回はですね、こんな形の内容になります。重ねてですね、地震ですね、まだ余震も続いているということで、なかなか安心できない日々を送っている方も多いと思います。また知り合いが向こうにいて心配だという方もいらっしゃると思います。私もお客様のですね、知り合いの方が向こうで奮闘している姿なんかを、伺っていると、まあ、何かできることはないかなと思いながら裏でいろんなことをやっている状況ではあるんですけれども、一刻も早くですね、事態が沈静化して復興に、向かっていけるように、できればと思います。はい、ですね、あと最後に告知ですね。Facebook とかでは軽く告知をしたんですけれども、おそらくまあなんとか今月中に作り終わろうとは思うんですけども、サービスの体系をごろっと変えようと思っています。で、どう変えるかっていうと、それは、今まではチャットワークのコンサルというものをメインにやっていました。オンラインですね。で、それただそれやっていく中で、やはりいろいろな方から、対面で打ち合わせがしたい、あるいは電話でコンサルをしてほしい、それから対面での打ち合わせプラス研修をやってほしい、それから、ですね、グループチャットですね、グループは、グループ、コンサルか、コンサルティングをやってほしいっていうですね、グループコンサルティングってすごい面白いんですね。いろいろな方の意見が聞けるんで、5人ぐらいでいろんなそれぞれの課題を持ち寄って議論したりするわけなんですけれども、そういったですね、もう少し近い距離の、はい、サービスというものを出していきます。で、既存のチャットワーク、文字と動画のみということではなくて、もっと近い形でのサービスを増やしていきますので、おそらく、まあ、どちらかというとあまりウェブとか詳しくないという方にとっては、やりやすいコンサルティングのサービスを提供できるんじゃないかと思って、います。はい、ということでですね、ぜひとも、サービス、新しくできましたら告知をいたしますので、早めにお申し込みいただければと思います。それでは今回のポッドキャスト以上になります。次回もぜひお聞きいただければ幸いです。ラウンドナップコンサルティングの中山がお送りいたしました。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。
今回のポッドキャストはいかがでしたでしょうか。ご質問はいつでもフォームからお送りください。お待ちしております。